皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
10月になって早いところでは初雪も降ったようですが、皆さんいかがお過ごしですか？
先日は湯沢でうどんサミットが開かれたようですが、湯沢の教会でもうすぐ恒例のミニバザーが行われるそうですね。
湯沢市大町の富谷文具さんの向かいの湯沢聖書バプテスト教会で10月23日日曜日午後12時半から2時半まで行われます。どんな掘り出し物があるか、皆さんぜひバザーの会場を覗いてみてください。
さてお父さん、最近何か面白いことありましたか？
この前車を運転していたら、車が通り過ぎるすぐ近くに大きな鳥が、足の長いサギが立っていてびっくりしました。あんな近くで見たことは初めてでした。それから次の日に、宇古町から湯沢に入るあの柳田橋を車で渡っていたら、車のすぐ上をサギが超低空飛行で通り過ぎていきました。これまた間近で大きなサギを見ました。
サギといえば面白い話があったんじゃない？
皆さんよくご存知の鶴の恩返しというお話がありますね。場所によっては鶴を助けたのが若者だったりおじいさんだったり違いがあるようですが、ここではおじいさんにしましょう。おじいさんが鶴を助けると、その晩若い女性が家に泊めてくださいと、家に泊めてあげると旗を折ってくれるというあのお話です。
第1話、鶴の恩返し。
おじいさんは決して覗かないでくださいという約束を破って障子を開けた。鶴は自分の羽を抜いて旗を折っていた。
鶴は、これで最後です、助けていただいてありがとうございましたと言い残して飛び立っていった。
鶴の恩返しその2、おじいさんは次の日も鶴を助けた。夜、美しい娘が訪ねてきて旗を折る。
ところが3日間も何の物音もしないので、決して覗かないでくださいという約束を破って障子を開けた。中はもぬけの殻で、お金も家財道具も全部なくなっている。
鶴だと思ったら詐欺だった。
鶴の恩返しその3、
またまた次の日も鶴を助けた。夜、美しい娘が訪ねてきて旗を折る。
ところが今度は3日目にすごい音がした。中を覗くと5人の男がタンスを運んでいる。
鶴だと思ったらペリカンだった。
宅急のペリカン便ってことですか？鶴の恩返しその4、
その次の日も鶴を助けた。夜、美しい娘が訪ねてきて旗を折る。
ところが旗を折っているのかと思ったら、屋根に飛び移ってタッタッタッと走っていく。
鶴だと思ったら飛びだった。
飛び職の飛びだったわけですね。鶴の恩返しのその後は、詐欺にペリカン、トビといろいろな鳥が出てくる話があるんですね。でも皆さん、オレオレ詐欺や振り込め詐欺にだけは気をつけましょう。さて、今日のお話のテーマは何ですか？
今日はただの虫というお話を紹介したいと思います。
え、ただの虫ですか？鳥ではなく虫の話になるのですか？
ある昆虫学者さんの話では、人の側の都合による一方的な仕分けによると、昆虫には害虫、益虫と、そのどちらでもないただの虫がいることになるそうです。現在昆虫の種類は全動物の6割以上にあたる180万種が記録され、さらにその何倍もの未知の種類があると推定されています。
虫の嫌いな人には 100% が害虫になるわけですが、常識的には その 99% がただの虫だそうです。
新聞のコラムに静岡県のあるお母さんとその息子さんの会話が載っていました。お母さん、尊敬する人って何？
そうね、大きくなったらあんな人になりたいと思うような人かな。
その息子さんは少し考えてからこう言ったそうです。じゃあお父さんって書こう。
あら、お父さん喜ぶね。でもどうして？
するとその子はこう言いました。だってお父さんみたいに普通の人がいいんだもの。何百万種ともあろう昆虫の 99% がただの虫だということですが、あの有名なアブラハム・リンカーンがこう言ったそうです。神様は普通の人、ただの人を愛されています。なぜならこの世には普通の人が多いからですと。
私たちは確かに相対的な生き方をしています。あの人と比べ、お隣と比べ、あのお宅の子と比べというように、そこには焦りや苛立ちがあり、嫉妬さえも起きかねません。よければ自慢や誇りとなり、他の人を見下したりしてしまいます。
ですが、彼は彼、隣は隣で神様に愛され、私は私で特別に神様に愛されているんだという確信が与えられれば、あなたがたとえただの人でも、平平凡凡とした人生ではなくなります。聖書の素晴らしい言葉を聞いてください。
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
この神様の愛が私たち一人一人に公平に注がれていることに信仰の目が開かれるとき、他の人と比べてどうこうという狭い世界から解放されて、豊かな命に生きられるのです。
それではここで今日の一曲目の賛美をお届けしましょう。永遠の愛をもって私はあなたを愛したという旧約聖書エレミヤ書の中に出てくる神様から私たち人類への愛の言葉です。
神様から遠く離れて罪の泥沼でもがき苦しんでいる私たちに、神が人となってこの地上に、遠くから私たちのところに来られて、永遠の愛をもって私たちを愛してくださって、その愛の印としてイエス様が罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったんですね。一時的な、すぐなくなったり変わったり壊れたりする愛ではなく、永遠の愛をもって神様は皆さん一人一人を愛していてくださいます。
それではお父さんと娘の歌でお届けします。
主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私は誠実を 尽くし続けた。主は遠くから私に現れた。主は遠くから私に現れた。
さて、今日はただの虫というテーマですが、聖書の中でイエス様の弟子たちはただ人、凡人と呼ばれている箇所があります。しかも無学なただ人、凡人と書いてあります。
イエス様の12人の弟子たちはイエス様が十字架につけられて処刑された時はイエス様を見捨ててみんな逃げてしまうような臆病な弟子たちでした。他の弟子たちがイエス様を見捨ててもこの私だけは死んでも決してあなたを見捨てるようなことはいたしませんと大見得を切ったペテロさんもイエス様なんか知らないと三度も言ってイエス様を裏切ってしまいました。
しかしイエス様が十字架で死んで三日目に日曜日に復活しよみがえった後に弟子たちは復活のイエス様にお会いしてからは臆病者の弟子たちが死を恐れない勇敢な弟子たちにガラッと変えられました。これ以上伝道すると命の保証はないぞと脅かされ迫害されても勇敢に信仰を守りました。そんな力強い変えられた弟子たちを見た人々は驚きました。
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたと書いてあります。文語訳という昔の翻訳の聖書では無学のただ人、無学の凡人と書いてあります。
私たちも普通の人、凡人であったとしても神様に愛されていることを知ると困難な状況に負けない力強い生き方をすることができるように神様は私たちを変えてくださることができるのです。
それではここで今日2曲目の歌をお届けしましょう。なんと素晴らしい、小坂忠さんの歌でお届けします。
なんと素晴らしい、あなた
他の虫ではなく嫌われる虫の代表が我が家ではミスター G と呼ばれている虫がいます。なんとかホイホイという製品で有名なミスター G、 たまに娘からもミスター G が出たというメールが届いたりします。 さて、嫌われ者、仲間外れとか、あまり聞いて楽しい言葉ではありませんが、日本人というか日本語の素敵だなぁと思う言葉の一つに、村八分という言葉があります。
仲間外れ、のけものにするという意味の村八分がなんで素敵なんですか？
目には目を、歯には歯をという有名な聖書の言葉も、やられたら仕返ししてやれ、やり返してやれという意味だと多くの人は誤解していますが、本当の意味は全く逆で、目をやられたら目だけにしなさいよ、歯一本折られたら歯一本だけにしなさいよという、本来は仕返しを戒める、復讐心を戒める言葉です。
自分の目をやられたら、相手の目も鼻も口も、歯一本折られたら仕返しに2本3本いや全部と2倍3倍にして仕返しをしようとする復讐心を戒めている言葉が本来の意味ですね。
同じように村八分というのは村十分ではなく村八分なのです。つまり村八分とは十ある村の行事のうち8つに対しては関与しないということを言います。逆に言えば、いくら仲間外れにされていても、この2つの行事だけは一緒に行いましょう、助けてあげましょうということです。
十の行事ってどんな行事があるのですか？
村の十の行事の内容は、結婚、出産、建築、旅行、成人式、病気、火事、水害、葬式、法事の10個です。どんなに付き合いたくない、仲間外れにしたいと思うような難しい相手に対してでも、火事とお葬式の2つだけは村の人たちも参加し、助けてあげましょうという意味です。
昔の日本人の優しさというか、日本人らしいお話だと思います。しかし今は村八分ではなく村十分で、一切関係を持とうとしない生き方、考え方が最近は増えていることは残念なことですね。
NHK の日本の時代劇や韓国のドラマや中国の三国志などのお話でも、昔の人の生き様は非常に素敵だなぁと思う部分が多くあります。中国の儒教の8つの徳目は以下のものがあります。孔、義、忠、信、悌、智、礼、仁。孔というのは思い計ること、親孝行をすること。義というのは道理にかなうこと、人の道に従うことです。忠、心の中に偽りがないこと、主君に誠心尽くそうとする真心を意味します。信、相手の言葉を誠と受けて疑わないこと。悌、兄弟仲がいいこと。智、物事を知りわきまえていること。礼、社会生活上の定まった形式、人の踏み行うべき道に従うこと。そして最後が仁、思いやり、慈しみです。こんな笑い話があります。中国旅行した日本人が中国のホテルのスタッフに言いました。中国は儒教の国で礼節を重んじ、人のものを盗んだり騙したりする人はいないと中国人は言っているのに、なぜホテルの部屋には鍵がついているのか。ホテルの部屋に鍵がついているということは、中国にも泥棒がいるという証拠ではないか、と日本人が大きな声で言いました。
すると、ホテルのスタッフが小さな声で言いました。すいません、最近日本人の観光客が増えたものですから。
私たち日本人が村八部なのか十部なのか分かりませんが、神様は私たちがどんな人であってもありのままのあなたを愛してくださいます。神はあなたをありのままに愛してくださるけれども、神はあなたをずっとそのままにはしておかれない。神はあなたがイエス様のようになることを願っておられます。今私たちがどんな人間でも見放すことなく見捨てることなく愛し受け入れ、イエス様のように愛の人に変えてくださいます。それが聖書のメッセージです。
それではここで3曲目の賛美をお届けしましょう。今日はただの虫というテーマでしたので、カタツムリやカエルの出てくる生きるという歌をお届けします。
神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。大きな御手の中で私は私らしく生きる、神様の大きな御手の中で私は私らしく生きる、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。私らしく生きる。私は私らしく生きる。
今日はただの虫というテーマでお話をさせていただきました。ゴスペルアワーは月1回の放送ですが、教会の礼拝は毎週日曜日朝10時半から行われています。
教会に一度も行ったことがないという方も、毎週日曜日朝10時半からぜひ一度お近くの教会に行ってみてください。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。